おはようございます。2024年3月28日木曜日、本日の新聞解説ながら聞きを始めていきたいと思います。今回ですね、最初の話題丸1としては、日本の円相場ですね、ドル円、円安止まらずという感じで、1990年以来34年ぶりの円安水準ということで、一時151円97銭ということで、1990年7月以来およそ34年ぶりの円安ドル高水準をつけたということになっております。2022年、今からまあ1年半前の2022年10月につけた151円94銭を超えて円安ドル高が進んだということで、日銀が19日にマイナス金利の解除を決定した一方、早期の追加利上げ、日本がですねマイナス金利解除したけれども、まあ、日本の金利が上がっていくっていうよりかは、軟着陸させていきますよと、急激にね過度に金利が上がるようなことは認めませんよという、日銀のね植田総裁の発言等もあり、あなんだじゃああんまり日本の金利って上がってかないんだなと、アメリカとかユーロとかそういったところと比べてあんまり上がっていかないんだなっていうのと、同時にですねドルの方ですね、アメリカの FRB、アメリカの中央銀行ですけれども、こちらもねほぼ同じようなタイミングで FOMC という金融政策決定会合を開きましたが、こちらでは、利下げがされるんじゃないかというふうに言われていたのが据え置きとなり、じゃあアメリカの金利は高いまんまだね、日本の金利は、そんなに上がっていかないんだねっていうことで、円安がその後進んだということになります。一旦ですね、日本のマイナス金利が解除されていくんじゃないかという予測のもと、円高方向に触れていたんですけれども、先週の金融政策決定会合およびアメリカの FOMC が終わった後以降はですね、円安に揺れ戻ってきているという状況になり、今、1990年以来の151円97銭という数字をつけました。こういった状況の中ですね、日銀の田村直樹審議委員は、昨日27日の講演で、ゆっくりとしかし着実に金融政策の正常化を進め、異例の大規模金融緩和を上手に手締まいしていくために、これからの金融政策の手綱さばきは極めて重要だと発言をしました。この田村委員という人はですね、日銀内でも金融引き締めに積極的なタカ派と見られていたというところですけれども、まあ、想定よりも慎重な姿勢を示したという見方から円売りドル買いが膨らんだということで、まあ、慎重にねやっていくっていう姿勢、ゆっくりとっていうところがポイントでしょうね。ゆっくりとやっていくっていうところが、あれあんまりじゃあやっぱり日銀総意としてそんなに金利を上げていくつもりないのかなっていうことからですね、円売りドル買いが膨らんだということでございます。まあこういった状況の中、鈴木俊一財務大臣の方はですね、行き過ぎた動きにはあらゆる手段を排除せず断固たる措置を取ると言及したと伝わり、その2022年の10月のですね151円94銭をつけた、あたりのタイミング、2022年の9月にですね、当時としては24年ぶりの円買い介入をしたんですけれども、その時以来の断固たる措置という言葉を使っていて、政府、日銀、円安を抑えるための円買いドル売り介入に踏み切る確率が上がったという見方が今、起きております。19日に日銀がマイナス金利解除を発表する前はですね、円相場は1ドル149円台前半で推移していたんですけれども、アメリカがですね、据え置きという状況の中、まだまだ、アメリカの金利は下がっていかないんじゃないかと、日米のですね、金利差っていうものは、比較的詰まっていかないと、まだまだね日銀の円の金利が低いという状況がね進んでいくんじゃないかなというふうに見られております。先週はアメリカと日本以外にも金融政策決定会合、各国のですね、金融政策決定会合がありましたけれども、スイスフランなんかはね、円上げじゃない金利の利上げをやったりということでございましたんで、まあアメリカ以外は 徐々にですね、インフレも落ち着いてきて、景気減速の方がちょっと気になり始めてるので、利下げをして、あ、さっき今僕スイスフラン利上げって言っちゃいましたね。失礼しました。利下げですね。利下げをそろそろしていくんじゃないか、必要なんじゃないかという動きが見えてきているんですけれども、まあ、それに対して、なかなかアメリカの金利は上がっていか、金利は下がっていかないんじゃないかと。ちょっと今、円とドルがごちゃになってしまって、すいません。ちょっとね、うまく説明ができておらず大変恐縮でございますけれども、まあ、なんで、じゃあそんなに、アメリカの金利が下がらないのっていうところはですね、やっぱり今、アメリカの景気、というか、アメリカに対する投資が非常に強くなってきて、いるっていうところなんですね。アメリカ、今、バイデン大統領とトランプ大統領の、まあ、大統領選挙、もうすでに前哨戦からね、今始まってバチバチにやっていっているわけですけれども、トランプ大統領っていうのは、まあ、バイアメリカということでね、アメリカにどんどん雇用とか投資とかを増やしていって、アメリカ国民が豊かになっていくと、そのために俺は働くんだっていう姿勢を非常に強く見せているわけですよね。なので、保護主義的な、経済政策をとって、まあ、工場の誘致とか、アメリカに投資をどんどん呼び込んでこようとしているわけです。で、アメリカに投資するためには、円でアメリカに投資するわけにはいかないので、できないので、ドルで投資をしなきゃいけない。そうすると、やっぱりドルの需要が旺盛だということになってしまっております。で、これトランプ大統領だけじゃなくてですね、トランプ前大統領だけじゃなくてですね、バイデン現大統領も、まあ、選挙戦、勝っていくためにはですね、トランプに見劣りしない、雇用とかそういったところを俺は促進するんだ、負けないんだっていうところを、見せる必要もあると、いうことになり、アメリカのね、景気を上げていくっていうところ、そこにね強い姿勢を示していくんだっていうことで、アメリカへの投資を促進させていく、まあ、そういう政策、選挙政策を選挙対策のためのですね、政策をぶち上げていくっていうことになっていくので、なかなかアメリカへの投資っていうものがこのペースでいくと止まらない、なかなか、落ち着かないんじゃないかっていうこと、そうなってくるとアメリカにどんどん投資がされていく、そうするとそれを止めるために金利を上げていかなければいけない、まあ、止めるというかですね、過熱を防いでいくために、まあ、あんまりみんなが気軽にお金を借りてドルを借りてドルで投資するっていう環境を作らないようにしていかなければいけないということで、利下げができない、金利を、ね、下げられないということ、でドルの需要は旺盛で、ドルの需要は旺盛で金利も高いっていうことになると、まあ、ドルを持っておくことに意味があるということで、なかなか、ドルを売って円を買おうっていう動きになっていかないというのがですね、今、まあ、足元の状況ということでございます。まあ、このあたりね、変わっていくってなると、一つ大きいところは、アメリカの、政策の不透明感が今強いというところで、いろいろとね、政策の見極めが難しいという状況なので、まあ、そのあたりが落ち着く、まあ、少なくともアメリカ大統領選挙が終わった後にはですね、まあ、金利の方向性とか、為替の方向性っていうのはある程度より具体化して見えていって、先行きの不透明感っていうのは落ち着くと思うんですが、今足元の状況を見るとですね、やっぱり、まあ、どういう動きをしていくのかっていうところが必ずしも方向性が見えてこない、特に景気経済のところについてはなかなか、まあ、アメリカの景気が減速感がやっぱりそんなに強く出てこないんじゃないのかなって思うんですよね。そうすると金利を下げるっていうところへのインセンティブというかですね、金利を積極的に下げていかなければいけないっていうことが、まあ、あんまり起きていかない。株価もね、上がっているという状況と、そうすると、まあ、ドルがどんどん高くなっていってしまう。で、ドルがどんどんどんどん高くなっていってしまうと、まあ、それはそれでですね、アメリカへの投資っていうものが、みんな、こう、アメリカに投資をしたいと。アメリカに投資をしたいんだけれども、外国から投資をしようとしたときに、どうしてもドルが高いんで、 今までだったらですね、例えば1ドル100円だったら、まあ、100円で1ドル分の投資ができたのがですね、150円なきゃ今1ドルの投資ができないっていうことになると、まあ、日本からアメリカに投資しようっていう時に割高になってしまうんですよね。で、まあ、やがてはアメリカへの投資っていうものがこう減っていく、落ち着いていくっていうことには当然どこかのラインのところでなっていくと思うんですけれども、いやまだちょっとですね、ちょっと僕も為替の動向についてはちょっと今確かなことが言えないというふうになってしまっておりますが、今後はですね、まずは近々のところでは日本の財務省の方での円買い介入、ドルを売ってですね、円を買って、介入をして、為替を少しでも円高の方向に持っていくっていうところ、まあ、これが、まあ、どっかのタイミングでやるんでしょうけれども、どういうタイミング、どれぐらいの規模感でやるのかというところ、そして日本の金利の政策がですね、どうなっていくのかっていうところ、まあ、ここら辺をまずは注目していきながら、変数としてアメリカの状況を抑えていくっていうのが大切なのかなと思います。はい、それでは ② の話題としまして、トランプ前大統領、まあ、さっきもね ① で結構トランプ前大統領の話、しましたけれども、このトランプ前大統領が立ち上げた新興メディア企業、トランプメディア&テクノロジーグループ TMTG ですけれども、こちら、トランプ前大統領が議会襲撃を扇動した、ツイッターで扇動したということでですね、ツイッターとか各種 SNS から追放処分を受けてしまっているということで、自分の声を届けるべく、自分で独自に SNS を立ち上げて、トゥルースソーシャルというものを立ち上げてあるんですけれども、この運営会社というのがトランプメディア&テクノロジーグループというものでございます。こちらですね、26日、アメリカ時間26日に特別買収目的会社 SPAC、スパックとの合併を通じて、アメリカナスダック市場に株式を上場しました。初日終値から算出した時価総額は約80億ドル。ということでね、今1ドル150円ですので、1.2 兆円。6割の株式をトランプ前大統領が持っているということで、資産価値約50億ドル規模ということでございますと。で、スパックって特別買収目的会社っていうのは、これは普通名詞でございまして、こういうその箱を持っている会社、箱なんですよね、これ。で、昔ね、この新聞解説ながら聞き、2022年とかの時にも結構スパックって言いまくってた時期があるんですけれども、このスパックっていうのは、もともとその何かを買収しますと。何を買収するかっていうのは決めてません。ですけれども、上場します、資金調達しますということで、本当に空っぽなんですね、会社としては。会社としては本当にみんなから集めた現金しかないみたいな、そういうような会社でございます。で、それが、じゃあなんでそれが上場できるかっていうと、何かを買収して、それで皆さんにその買収した会社の株をお渡ししますとか、それによって皆さん利益をお渡ししますということで、それを目的としてね、上場するっていうのが特別買収目的会社なんです。で、この会社自体はもうすでに上場会社としての、存在としてね、上場会社として株式市場に上場しているので、この会社と実際に買収する、非買収側の会社ですね。これが合併することによって、あらなんと、事業を行っている買収された会社があっという間に上場会社になるということで、裏口入学ならぬですね、通用口から、上場審査、テストをパスせずに、上場できてしまうというのがこのスパックとの、合併による、上場ということになるんですが、トランプさんのですね、このトランプメディア&テクノロジーグループも今回、スパックと合併したということで、26日から、この TMTG が存続会社として入れ替わる形で、株が取引されるようになりましたということで、銘柄コードにあたるティッカーは前大統領の氏名から取って、DJT ということだそうです。はい、なのでですね、これで、モチーフ非常に、トランプさん、株でね、また、大きい資産を持ったということになるので、やっぱりアメリカの大統領選挙っていうものは お金もかかりますけれども、まあ、それにね非常に武器になるということでございます。まあ SNS、まあね、トランプさんが SNS 各種 SNS から追放されて、まあ、自分でね自前の SNS を作ったということでございますが、SNS をめぐる問題で、アメリカ、フロリダ州、こちらでですね14歳未満の子供に SNS のアカウント取得を禁じる法案が成立しました。14歳から15歳の利用にはですね保護者の同意を求めて SNS 上の有害なコンテンツなど子供の心の健康を損なうものに対してアメリカで今規制の動きが広がっている中、これはフロリダ州が初めて、なんですかね、他の州でもあったりするのかな。ですね、もうちょっと記事を読んでみましょうか。フロリダ州のデサンティス知事、法案に署名をし2025年1月に施行されるということでございます。画像などのコンテンツを絶え間なく表示する、動画を自動再生するといった機能を備える SNS が対象となることで、特定の SNS の名指しは避けています。14歳未満が持つ既存のアカウントや親や保護者の同意がない14から15歳が使うアカウントは運営会社が停止や削除する必要があるということで、従わない場合その SNS 企業に、罰金が課されるということでございます。フロリダ州議会は以前に16歳未満の SNS 利用を禁止する法案を可決しましたが、これについては親の権利を過剰に制限するとして州知事であるデサンティス氏が、拒否権を発動したという経緯があります。アメリカメタ、Facebook の運営会社ですね、メタなどが加盟する業界団体のネットチョイス、こちらフロリダ州の法案成立を受け、あらゆる SNS 利用者が年齢確認を求められる事態を招くとして州民の、プライバシーを危険にさらすということで、まあ、年齢っていうのはねこれは大切なプライバシーの一つであり、これをですね必ず確認をさせなきゃいけない、させられるっていうのは自由の侵害、プライバシーの侵害だっていうことで、反発、そういう言い方でですね反発をしております。アメリカでは犯罪者が若者を騙して性的な画像を送らせる事案などが報告され、 SNS 運営会社の子供を守る体制が不十分だとして非難が集まっていると、強まっているということでございます。フロリダ州の話ではございませんが、今年1月末にはアメリカの連邦議会、全体の議会ですね、アメリカの連邦議会上院で Facebook のを運営しているメタや、中国発の動画アプリ TikTok 運営会社のトップを呼ぶ公聴会を開き、各社の責任を追及したということで、こちら、州レベルではですね、州ごとに動きが先行しているということで、先ほど申し上げました通り、このフロリダ州では14歳未満禁止、その他、アメリカ西部のユタ州、南部のアーカンソー州でも18歳未満の SNS 利用を制限する法案が成立しているということでございます。やはりね SNS っていうのは便利な反面、いろんな危険、にさらされる、ネットリテラシーがね低かったりとか、悪い大人とね、捕まってしまうと、まあ、性的な被害に遭ってしまうということもあるので、まあ、このあたり非常に、日本でもどういう動きになっていくのかというのは注目されるポイントかなと思います。はい、それでは続いて丸三の話題としまして、日本の参議院予算委員会の動きについてですねちょっとお話をしたいと思いますけれども、参議院予算会議の中でですね、岸田文雄首相、昨日27日午前の参議院予算委員会の中で、自民党派閥のいわゆる裏金問題、政治資金パーティー収入が、記載されていなかった、不記載事件をめぐって、どうするんだといろんな質問の中ですね、党総裁である、岸田文雄首相というのは自民党の党の総裁でもあります。自民党の党総裁である自身の処分、これがもし党の役職停止となった場合どうするのと、あなたも責任いろいろありますよねと、あなたの処分が役職停止ってなったらどうするのっていうことで、党規約をそのまま読めば役職を外れるということになると述べ、もしね自分の停止、役職停止という処分を下された場合には総裁を外れるという認識を示しました。で、この、議員の処分っていうのは自民党の中ではどういうふうに、決められるかというと、党規委員会、 党紀委員会というものがありまして、自民党の党の党則では自民党の規律を保持しかつ党風、自民党のですね、風習とか自民党の風を進行するため党紀委員会を置くと書かれていて、国会議員を含む党員が党の規律を乱す行為、党員たる品位を汚す行為、党議、党のね、議決した党がこういうふうにやろうって決めたことに背く行為、この3ついずれかの行為に該当した場合、党紀委員で、処分が下されるということでございます。党紀委員会っていうのはですね、18人で構成されていて、18人の内訳、衆議院議員が8人、参議院議員が4人、元国会議員2人、そして人格が高潔で識見の高いもの、つまり外部有識者ですね、これが4人ということで、現職の衆議院議員、参議院議員が8人、4人で12人、元国会議員が 2人で、これで14人、そして外部有識者4人の合計18人ということで、党内の意見以外もですね、参考にするために外部有識者にも委員をお願いしているということです。この党紀委員会は、党紀委員5人以上の請求、または幹事長の要請があったときに、党紀委員長が委員会を招集し、開かれるということになりますが、じゃあ実際にどんな処分下されるのということで、8段階、処分があります。一番軽い番目がですね、党則遵守の勧告ということで、しっかり守れよと。7の、下から、上から7番目か。2番目に軽いのは、戒告ですね。まあ、ちょっと、もっときつく言うっていう感じですね。で、さらにその、3つ目が、党の役職停止ということで、自民党の役職を停止するという処分というのが、下から3番目に重いものとしてあります。先に処分の中身他行くとですね、次が、国会党の役職辞任勧告。で、4つ目が選挙での非公認。で、どっちだ？1、2、3、4、5。6番目に軽い、まあ、上から3番目に重たいのが党員資格の停止。で、上から2つ目に重たいのが離党勧告。もうね、自民党から離れてください。自発的に離れなさいということで、最後が除名処分ということになります。自民党からさよならということでございますね。まあ、こういう段階を踏んだものに、ありますけれども、まあ、党の役職停止というものはですね、具体的な処分という意味では、一番入り口にあるということでございますが、このじゃあ党の、役職停止実際に食らった人というのはですね、最近の事例としては何があるのということで、2022年10月12日、今から約1年半前ですね、村上誠一郎議員が安倍元首相を国賊と非難する発言をしたとして、党の役職停止が決定され、この決定により村上議員が総務会の総務の役職を、などを解かれたということがあります。その他ですね、党員資格停止というのは、2021年12月13日に、その時のですね、その前に直前にあった2021年10月の衆議院選挙で、山崎元副総裁が、立憲民主党の候補、まあ、自民党以外の候補を応援したということで、いやいや、お前それ党の規律乱しすぎやろっていうことで、上から3つ目のですね、1年間期限付きですけれども、党員資格停止の処分を受けるということになります。なのでですね、まあ、実際にどんな処分が下されるかっていうのはこれからですけれども、まあ、今回ね、もういち早く党の処分が下る前に、もう次の、ね、選挙出ないよということを言った、二階さん、まあ、これすなわちですね、ある意味、自分で、上から4つ目に重たい、下から5番目の、選挙での非公認っていうこと、まあ、要は選挙に出る必要がないっていうことになりますからね、まあ、選挙での非公認というところも自分は引退するんだっていうところなので、まあ、あえて、その、まあ、上から4つ目に重たい処分を下したとて、同じことになるので、あんまりこう処分をもうしても意味ないんじゃないのというような声になって おりますが、その二階さんについてもですね、岸田文雄首相、昨日午前の参議院予算委員会の中で、二階、元幹事長に対する処分の有無どうなのっていう質問に対してですね、選挙に出馬しないという判断は重く受け止めているが、処分については決めていないというふうに答弁をしております。はい、その他ですね、この参院予算委員会の中で注目すべき、岸田文雄首相の発言としては、まあ、同じく裏金問題の話ですけれども、安倍派幹部の再聴取についてはですね、来週に向けて続けていきたいと説明をし、過去にドーハ会長を務めた森喜朗元首相の聴取については、個人的にこの問題に関わっているという指摘は把握されていないとした一方で、追加の聞き取り調査の中で必要な関係者に話を聞きたいというふうに述べております。なのでですね、安倍派の幹部4人に対して、今、まあ、選挙で非公認以上の処分、まあ、すなわち二階さんとほぼ同じ状態に追い込むということになりますけれども、選挙での非公認以上の処分というものが検討されていますが、岸田総理具体的な判断はまだ決まっていないということで、党の手続きと判断が尊重されなければいけないということでなっております。そういうふうにですね、裏金問題で非常に揉めましたこの、予算、衆議院の時にもですね、予算を通していくっていうことをするために衆議院予算委員会の中で、衆議院の方でその予算の話をしているときに、異例の現職首相として政倫審に臨むと、いうことを1ヶ月前ですかね、2月29日だったかな、実際に政倫審に、岸田文雄首相が出席してということで、まあ、衆議院を通して、異例の、ね、土曜日に採決をしてというようなことをやって、ギリギリなんとか参議院で自動成立するっていうスケジュールで参議院の方に送付したわけですけれども、昨日27日自民党立憲民主党の両党、2024年度の予算案について28日の今日ですね、参院予算委員会と本会議で採決することで大筋合意したということです。これはですね、採択をするっていうことを合意したということなので、別に立憲民主党がですね、自民党公明党の予算案に対して、賛成するというわけではなくて、まあ、最終的にもう多数決に持ってっていいよと、いうこと。まあ、事実上、まあ、それで成立させるということになります。それであったらですね、賛成したらいいじゃんという声もあるかもしれませんが、やっぱり、予算案に賛成というのは、僕は、これは与党じゃない、政党、野党がですね、やってはいけないことだと僕は強く思っています。というのも、まあ、是々非々で、ね、そういうのは決めていったらいいという、当然採決、必要な採決について是々非々でやっていくっていうのはそうなんですけど、予算っていうのはやっぱり何をやるにしてもですね、予算っていうものがつきものであり、まあ、完璧な予算っていうのはありえないわけなんですよ。で、その完璧でない予算を賛成するっていうことって、まあ、ありえないというか、その与党は自分たちでこれで完璧だって思ってるわけですけども、その100点満点の予算なんてのは絶対作れないわけなんですよね。だから野党としてそのものに対してですね、賛成するっていうのは、やっぱそれは筋が僕は違うんじゃないのかなっていうふうに思ってます。個別の法案でね、しっかりと詰め切って、あ、これで、まあ、与党としても野党としてもこれが100点満点だねって思えるもの、もちろん実際に100点かどうかっていうのは置いといてですね、100点満点だと思えるものに是々非々で賛成するっていう話と、やっぱり予算というもの、これって政策と、まあ、ほぼイコールのものなわけなので、で、まあ、やっぱりそれをですね、野党が賛成するっていうのは、ちょっと別に、国民民主党に対する批判、過去のね、その予算に対して賛成したっていうところに対する批判じゃないんですけれども、やっぱりそこはある程度、こう僕は与党と野党っていうものの対立姿勢っていうところも、それはそれで大切なんじゃないのかなと思っております。はい、ということで、いよいよですね、まあ、予算案もこれで成立していく、可決されていくということになりますと、2023年度も本当にもう終わり、そして2024年度が始まっていくんだなということで、3月も残りわずかですが、皆さん元気に頑張ってやっていきましょう。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。